面接で注意したい30のことはない。そのうち、敬語を話せない原因の大半は、年上と話す機会が少ないこと。敬語は本を読むだけで上達するものではありません。実践を通して身につけるものです。面接でいきなり敬語を使おうと思っても、なかなかこのようにできないでしょう。敬語こそ訓練の賜物。敬語は普段の心が描かれているところです。まず、この点をしっかり押さえておきましょう。敬語を話せない人には特徴があります。そもそも、年上と話す機会が少ないのです。年上と話すだけではありません。あなたでなく、敬語を使って会話をすることが大切です。年上と話す機会がなければ、敬語を使う機会も少ないため、なかなか上達しません。年上から話しかけるのではなく、自分から年上に話しかけましょう。敬語を練習するなら、まず年上と話す機会を増やすように行動した方が現実的です。年上に話しかければ、まず敬語を使う機会が増えます。若いうちは言葉遣いが多少間違っていても簡単に言ってくれます。年上と話す機会があれば、敬語の間違いにも気づきやすくなります。話す機会がなければ、間違いにすら気づくことができません。間違った言葉遣いは早めに気づいて修正することです。早めに間違いを出しておけば、早めに修正でき、上達も早くなります。面接で恥をかきたくなければ、面接前に恥をかいておくことです。面接前に恥をかいた分だけ敬語が上達して、面接では敬語が話せるようになるのです。自分から年上に話して敬語を使う機会を増やす。面接で注意したい30の言葉遣い。その2、言葉遣いを本当に注意しなければいけないのは余裕がないとき。私たちは普段言葉遣いに注意しているものです。落ち着いているときは、ちょっとちょっと言葉を慎重に選びながら話します。ところが普段は言葉遣いが整っていても、うっかり言葉遣いが乱れやすい時間があります。余裕がなくなったときです。例えば、遅刻しそうな面です。電車賃のため、面接の予定時間に遅れそうなとき、採用担当者に電話をかけます。せっかくした状況で焦っていると、平常心を失いやすい。こうした余裕のない状況では、自制心を失い、言葉遣いも乱れがちなのです。余裕がなくて、言葉遣いが悪くなりました。では、言い訳になりません。言葉遣いを本当に注意しなければいけないのは余裕がないときです。ここに言い方し、とわく、動揺、ためない。何らかのトラブルが生じていることこそ、言葉遣いは特に注意しましょう。落ち着いて、こういうことこそ、言葉遣いに注意しなければいけないと自分に聞かせましょう。余裕がないときこそ、言葉遣いに注意する。面接で注意したい30の言葉遣い。その3、素晴らしいアピールも、頭の言葉を使うと、一般の印象が判明する。面接では言葉遣いが大切です。友人同士の会話で普通に使われている言葉でも、面接では伝えた方がいい言葉遣いがあります。その伝えた方がいい言葉遣いの一つが頭の言葉です。頭の言葉を使えば、バラバラしい活気のある雰囲気が出るでしょう。しかし、いくらバラバラしい活気が出るとはいえ、面接では使わない方が賢明です。友人同士の会話で普通に使われている言葉でも、面接官になると強い違和感を覚えるでしょう。言葉を書く乱暴に扱う様子や仕事に対する姿勢を疑われる場合があります。素晴らしいアピールも頭の言葉を使うと、一般の印象が判明します。例えば、学生時代に勉強を頑張っていたことをアピールするとします。学生時代は大変でした。勉強を頑張ったという素晴らしいアピールも頭の言葉のせいで斜め印象が出てしまいます。言葉遣いが乱れているのは本当に勉強してきたのか、などと疑われる道がありません。面接における言葉遣いは、言葉遣いが少し長くなっても正式名称を使って話をするようにしましょう。一生懸命勉強していました。選考に行われるため勉強に専念していました。英語に聞こえても正しい言葉遣いで説明した方が好印象です。頭の言葉を普段から使っていると面接でもうっかり言ってしまいがちです。面接では特に注意して正しい言葉遣いを心がけましょう。面接では頭の言葉は使わないようにする。面接で注意したい30の言葉遣い。その4、見られた言葉遣いが全て使えると考えれば使用範囲が明確になる。頭の言葉が良くないなら、俗語、インド、逆が良いのではないか。そうと考える人もいるかもしれません。残念ですが、面接で使っていないのは頭の言葉だけではありません。俗語、インド、逆もやはり乱暴な印象を与えるため使用しないのが原則です。面接で使える言葉遣いの範囲が悪いのであれば、別の考え方があります。見られた言葉遣いと言い換えてみてください。見られた言葉遣いに属することは全て使えると考えると判断がシンプルになります。見られた言葉遣いかどうかお考え方の基準にすれば、良しあしの判断がしやすくなるのではないでしょうか。この考え方に従えば、頭の言葉に限らず、俗語、インド、逆も使用は使えるべきであることが判断できるでしょう。この言葉は見られていると、主な使用は使え、正式な言い方に直しましょう。国民として、綺麗な心を話すことが大切です。綺麗な心を話すのは、僕を大事にしている姿でもあるのです。見られた言葉遣いに属することは全て使えるようにする。面接で注意したい30の言葉遣い。その後、面接で使っていない言葉もある。役は面接で使ってはいけないのが原則です。面接では見られた言葉遣いは使えるのが天命です。役を見られた言葉遣いの一つとして判断されるため正式名称で言いたいのが適切です。ただし、役に限っては例があります。日常に浸透している役に限っては面接でも使用できます。どんな感じの全てにおいて違和感なく通用する役が使用できると考えていいでしょう。例えば、パソコンです。パソコンのコンピューターの役ですが、パソコンという名称は私たちの日常にすっかり浸透しています。パソコンの最大の年代でもパソコンという言葉の意味は知っているでしょう。特急も同様です。特別急行の役ですが、特急という名称も日常に浸透したことですね。むしろ特別急行という正式名称の方が聞きないと感じる人もいるでしょう。役と正式名称を使った時どう感じるかです。こうした日常に浸透しているのが一般化しているとみなせるため面接でも堂々と使います。ただし、できるだけ正しい言葉遣いを行っていない方は同様です。もし役の正式名称をよく聞くと、主な正式名称を優先して使った方が無難です。言葉遣いは少し長くなりますが、丁寧な印象を与えることができます。日常に浸透している役なら面接でも使うことができる。面接で注意したい30の言葉遣い。その6、どんな自己紹介でも綺麗に締めくくることあなたは面接でどう自己紹介をしますか。まず自分の大学名、学部名、本名をフルネームで選びます。その後の紹介については基本的に自由です。簡単な自分の特徴を紹介してもいいでしょう。企業に興味を持ったきっかけを紹介してもいいでしょう。アピールした趣味や特技があれば、余談として紹介するのも悪くありません。人それぞれの個性があるように自己紹介も人それぞれ。自己紹介の目安は30秒から1分です。この時間に収まるなら自己紹介の範囲内でその他の要求も簡単に紹介すればいいでしょう。ただし、どんな自己紹介でも必ず最後は次の一言で締めくくりましょう。本日はどうぞよろしくお願いいたします。最初の一言は全体の印象を決めることでもあります。面接官は貴重な時間を割いて面接をしてくださいます。検討になってお願いする一言があれば、面接官も気持ちよく次の質問に移ることができるでしょう。この一言さえあればどんな自己紹介でも綺麗に締めくくります。どんな自己紹介でも必ず最後は本日はどうぞよろしくお願いいたします。締めくくり。面接で注意したい30の言葉遣い。その7、以上、なくなった発言は交換もにくい。以上、という口癖は要注意です。以上、学習生になっていると気づかないうちに面接で自分の評価をされていることがあります。以上、何万円かです。以上、TOEIC は900点です。以上、経験したことがあります。以上、とははっきりしないことです。辞書で確認すると、とりあえず、ひとまず十分ではないなど、親方になります。以上、学習生の人は話もやりやすくなります。面接官ははっきりしない発言だ。不安があるから作業にしておこうと思うかもしれません。以上、学習前から発言は交換もにくいのです。自分の言葉遣いを振り返ってみましょう。面接では、はっきりした発言が重要です。以上、という言葉を取り除くと、意味がはっきりして気持ちの良い発言になります。何万円かです。TOEIC 900点です。経験したことがあります。事実は事実です。事実は事実を持って発言しましょう。どうしても必要な面では使うこともできますが、できるだけ普段は使用したいのが天命です。以上、という一言を取り除くだけで、あなたの発言はもっと面接で注意したい30の言葉遣い。その8、本社という言葉を使いすぎると言葉の説得力が弱くなる。面接の際、相手の企業は本社という言葉を使うのが一般的です。本社は相手の企業を指す想定です。就職活動はすでに社会人として活動しています。こちらの企業という言い方は学生のような雰囲気が漂い、面接官に悪い印象を与えることがあります。面接では本社という言葉を使うのが適切と考えた方がいいでしょう。さて、この本社という言葉ですが、丁寧もあります。面接の際、本社、本社、本社と何度も言っていると、今にも言っている印象が強くなるのです。丁寧な言葉で聞きはいいのですが、今にも言っている印象が伝わるのも注意したいこと。丁寧な言葉も使いすぎると意味が弱くなります。そこで、工夫したいポイントがあります。常に本社という言葉を使うのではなく、時々正式な企業名を使ってみましょう。例えば、本社入社したいではなく、何々株式会社に入社したいと言っています。仕事を説明するときも、企業名を含めると、この企業が好きなという印象が伝わりやすくなります。ただし、適当な条件です。時々正式な社名を出したら、自分の言葉を出しているという印象が強くなります。面接における発言力が強くなり、面接官の心を動かしやすくなるのです。常に本社という言葉を使うのではなく、時々正式な企業名を使う。面接で注意したい30の言葉遣い。その9、本社しか受けていませんということは、便利でもピンク。就職活動の作業に言われる言葉本社は受けていませんという証拠です。この証拠は面接官の驚かせることができるとして、学生の間では人が広まっているようです。第一志望であるにを抑えると同時に、作業にさせない心理的圧力を与えることができることだからです。確かに大きな覚悟を決めて面接に挑んでいることが悪いことです。だからといって、お勧めできることだというと、それも違います。やはり、案内しようには注意が必要です。まず、極めて狭い就職活動をしていることがあります。第一志望である様子はよく伝わりますが、後々と考えていない印象もあるでしょう。就職活動は一般的に様々な企業を並行しながら進めます。いろんな企業を回っている様子は精力的、積極的であることもあります。また、印象もよくありません。不採用にさせないぞと脅されているようにも聞こえるため、面接官は勝利が残るでしょう。また、不採用にすると、さらに採用ではないかと不安になる場合もあるはずです。企業が求めている人材は、幅広い視野を持ち、失敗しつつも技術の努力を継続できる学生です。そうした印象を抑えるためにも、本社は受けていませんという証拠は便利でも、ピンクにした方が賢明です。 本社しか受けていませんということは禁止です。面接で注意したい30のことはない。その10、連投させてくださいは NG。連投しますは OK。未定点のため連投させてください。わからないことは教えてください。慣れていないので投票お願いいたします。面接でよく聞かれることです。新しく仕事を始めようとするときやはりわからないこともたくさん出てくるでしょう。いよいよ教えてほしい、連投させてほしいという前向きな意図はわかります。職場の先輩たちに教わるのは当たり前のように思います。しかしここがどうしたら、面接官はこの発言の意味です。面接官は連投するためにやるわけではないと思い、大きな曖昧な仕事を禁止するでしょう。会社は学校ではありません。会社はあくまで営業の目的と通じる会社であり、これまで勉強したことを約束です。勉強が足りない点があったとしても、社会人なら自分から積極的に学ぶ姿勢が求められます。勉強はさせてもらう態度ではなく、自分で姿勢を見せることです。勉強させてくださいは勉強しますと言い直しましょう。勉強させてくださいは NG ですが、勉強しますは OK です。勉強という言葉は表現の仕方によってポジティブにもネガティブにも変わります。特に未定点の仕事は自分から積極的に勉強する姿勢が必要です。たとえ面接官がわからないことは教えますよと優しく接したとしても、心に甘いこと。できるだけ私も自分で勉強しますと言い返すぐらいの内容もしたい。答え方を複数するだけで面接官に与える印象は改善します。勉強させてくださいは勉強しますと言い直す。面接で注意したい30のことはない。その11、すみません、私の要望は面接官の不安にさせる。すみません、謝罪をするときの代表的なことの一つです。面接官とのやり取りで不備や不注意などを指摘されれば言い訳をせず、まず素直に謝ることが大切です。しかし、すみません、私の要望は面接官の不安にさせます。履歴書に異議があるよと指摘されたときすみませんと謝る。声が小さいですよと言われたときすみませんと謝る。もう少し分かりやすく説明してくださいとお願いされたときすみませんと謝る。ひどく悪い態度ではありません。しかし、どことなく印象が悪いのです。すみません、すみませんと謝ってからでは話が進まず、会話の雰囲気がなくなります。単調な謝罪からでは心が凝っていないような印象も与えるでしょう。緊張はありませんが、余裕ならできるだけ別の表現に言いたい方が賢明です。謝罪のことにも様々な言い方があります。申し訳ございません。確かにおっしゃる通りです。承知いたしました。今度注意いたします。見落としておりました。ご指摘ありがとうございます。謝罪のことに変化を加えた方が誠意を持って相手の様子が伝わりやすくなります。謝罪のことを興奮することで知的な印象を与えられるでしょう。こうした表現の様々でも謝罪における印象を緩和することができるのです。謝罪のことはすみません、以外を使う。面接で注意したい30のことはない。その順に、安定に控えた面接では禁句。安定した了解であるため魅力を感じました。本社の安定した様子に控えて使用しました。面接では安定に関する仕事を確認します。一つの企業の中で働き続けたら、やはり安定を目安に就職活動をする人は多いでしょう。親としても大事な場合には安定した企業に就職してほしいと願っているはずです。確かに安定の一つの目安ではありますが、言い方によっては誤解を与えることがあります。安定を理由にした仕事を拒否した採用担当者は次のような不安になるでしょう。企業に参加したいならどうか。安定していれば別の業界や企業もあるだろう。腰の考えが強い。積極的に仕事をしてくれるために。たとえ安定に控えたのが事実であったとしても、どこつないからは避けるのが得策です。安定に控えたという表現は、業績が落ち着いていくから仕事をしたでというふうにしか聞こえません。仕事を控えやすいと、よく安定に見るため仕事では緊張しつつなのです。安定に控えたという表現には気をつける。積極性を表現するためにはもちろんというキーワードを使うのがポイントです。もちろんとは考えるまでもなく常に結論が決まっている様子を表現するときに使うことです。面接での会話の中にもちろんと加えるとより力強い発言になります。例えば残業が多いと大丈夫ですかと面接官から聞かれたとします。大丈夫ですと答えるのもいいですが、もちろん大丈夫ですと答えてみましょう。待たせてくださいと言わんばかりの発言に面接官は応答者の前向きな興味を感じるでしょう。女性の場合、結婚したら仕事はどうしますかと聞かれることもあるでしょう。仕事は続けると思いますもいいですが、もちろん仕事を続けますと言えば面接官も安心するはずです。返事の中にもちろんというキーワードを含めることで印象が随分良くなります。最初には注意が必要ですが、適度に使えば回答をより好印象に改善できるのです。もちろん答えた返事をして積極性を表現する。面接で注意したい30のことはない。その14、なぜやらない仕事をしたいということは禁句なのか。やらない仕事をしたい。普通に聞けば熱意と意欲に溢れる発言に思えるかもしれません。もちろん普段の会話では普通に発言しているのですが、面接では禁句の一つです。なぜやらない仕事をしたいということは禁句なのか。面接官の立場になれば理由がわかります。やらない仕事をしたいというのは、私にやらないを与えてくださいと言われているのと同じだからです。応答者がやらないを感じる仕事を面接官に与えるはずがありません。治療作成でもつまらないと感じる人もいれば面白いと感じる人もいます。ゴミ掃除でも面倒と感じる人もいればやらないと感じる人もいます。結局のことやらないを感じるかどうかは仕事次第ではなく本人次第。したがって面接の場で発言するのは間違いないのです。同じ意味として次のような表現も行わせません。夢のある仕事がしたい。成長できる仕事がしたい。どれも一般に聞こえることですが、面接官の前では禁句です。夢や成長のある仕事があるのではありません。どんな仕事も本人の気持ち次第で夢や成長を見せます。全ては自分が見せることであり、面接官にお願いすることではないのです。やらない仕事をしたいなどの発言は禁句です。面接で注意したい30のことはない。その15、小さな企業でも小さな企業とは言わない。小企業や零細企業の面接の際、言いやすい禁句があります。例えば次のような発言です。小さな企業の方が自分を生かしやすいと思い、一応いたしました。事実をありのまま話す様子に聞こえますが、重大な禁句が含まれています。小さな企業という表現です。小さな企業でも小さな企業とは言わない方がいい。事実の中がいいだろうと思うかもしれませんが、面接官の気持ちを考えることです。世の中には事実であっても言ってはいけないことがあります。面接官にとっては小さな会社と呼ばれるのは事実であっても気持ちのいいことではありません。満たされている印象があるため不快感を抱くことがあります。事実かどうかに関わらず、失礼になることは全て社員の賢明です。小さな企業という表現は成長企業、有望企業などと言いたいような適切です。企業を与えるわけではありませんが、尊重と敬意を表現したいような方が採用担当者も聞きやすくなります。たとえ従業員が数人の企業であっても、大企業と変わらない表現のことが大切です。小さな企業でも小さな企業とは言わず成長企業、有望企業などと言いたい。面接で注意したい30のことはない。その16、やる気があると言うだけではやる気は伝わらない。面接ではやる気を伝える必要があります。しかし面接ではやる気があるという発言は禁句です。私にはやる気があります。ストレートな表現ですが、このことを強く伝わらず発言は叶わないでしょう。結局は自己申告であり証明するものがないからです。面接官は今まで強く発言をしているのではないかと疑うでしょう。発言の意味は理解できますが、ことは強く伝えないのです。大切なことはやる気があると感じられる実績です。例えば、OB、OG訪問の実績です。本社の社員5名 OB、OG訪問に出しました。何々様からこんなことを学びました。それを聞いた面接官はそこまでやっているのか。なかなかやる気があると感心して、応募者のやる気を感じるでしょう。熱心に企業研究をしたことを証明するために、企業研究用のことを持参してもいいでしょう。自分の企業を理解するために、任意で企画書を申し込んでもいいでしょう。やる気があることを証明できる実績を紹介するのです。労力や手間暇をかけた実績を紹介することで、間接的に応募者の動きが伝わります。この考え方は、意欲や熱意を伝えるときも同様です。やる気、意欲、熱意などの表現を面接でそのまま使うのは控えた方がいいでしょう。やる気、意欲、熱意などの言葉ではなく、それらの証明できる実績を紹介した方が説得しやすくなります。やる気があるというより、やる気があることを証明できる実績を紹介する。面接で注意したい30のことはない。その17、デリケートな質問をするときは、ワンクッションの方がスムーズ。オリオジゴムの素晴らしい点はデリケートな質問ができることです。例えば残業休日出勤有給休暇収入離職率などです。社員に尋ねれば最も確実で正確な情報があります。ただし質問の冒頭から尋ねるのはマナー違反です。いきなり尋ねると就業意欲があるのか疑われやすくなるからです。一般的にデリケートな質問は質問の最後に尋ねるのがマナーです。最初は当たり障りのない質問から始め、デリケートな質問はできるだけ最後に回すのがいいでしょう。さていざデリケートな質問をする際心がけたいマナーがあります。デリケートな質問をする前にワンクッションのことです。相手のことの準備を促すような一言を加えてから質問を始めると違和感が小さくなりスムーズです。例えば次のような一言のオススメです。実はデリケートな質問もあるのですが、伺ってもよろしいでしょうか。先輩がいいですよと許可していれば質問を始めることができます。これからデリケートな質問になるとあるため先輩のことの準備ができるでしょう。また先輩の許可を得てから質問するため身長を悪くする可能性も小さくなるでしょう。余裕ならば申し訳なさそうな表情をしながら聞くとなお好印象です。できるだけ店頭に質問する様子が伝われば先輩もわからないで答えたいという思いが強くなるでしょう。デリケートな質問もちょっとした一言があるだけで随分聞きやすくなるのです。デリケートな質問をする前にはワンクッションを置く。面接で注意したい30のことはない。その18、面接官が興味を持たない話ならさっと話題を切り替える。面接で趣味について聞かれたとします。あなたは正直に趣味を答え少し具体的な内容を話すでしょう。読書です。作家の丸丸さんが好きです。そう答えたとき面接官の反応がはっきりしません。どうやら面接官はその作家を知らないようです。さてこんなときどうしますか。もし面接官が詳しく尋ねてくるならさらに具体的な話を進めてもいいでしょう。尋ねてくる様子が興味を持っていることがわかりますから話はさらに盛り上がるはずです。しかし面接官が大切そうにしているなら話は注意です。面接官が興味を持たない話を進めたところで面接官も手応えに困ります。あまり話が長くなると雰囲気が悪くなる場合があります。 自分が持ち出した名前やテーマについて面接官は興味がなさそうとあれば話は早めに打ち切った方がいいでしょう。できるだけ面接官も理解できるようなような話を考えます。面接時間は限られていますから、さっと別の話に切り替えた方が限られた時間の有意に使えるはずです。自分が持ち出した名前やテーマについて面接官は興味がなさそうとあれば話は早めに打ち切る。面接で注意したい30のことがない。その19、どの企業も一番という入社の答え方では強い入社力が伝わらない。面接で聞かれる定番の質問は正直です。当社の正直を聞かせてくださいと聞かれた時どう答えますか。基本的に第一志望であることを最大のですが、次のような答え方は例外として注意が必要です。どの企業も一番ですという答え方です。確かに第一志望という意味ではありますが、面接官は苦慮を走るでしょう。この企業を選べばいけないという気持ちがきちんと伝わってこないからです。他の企業のように出ていることがあり、強い指導力が伝わっていません。こうした決めた答え方はまっすぐな気持ちが伝わりにくくなります。どの企業も第一志望であるのが本音であっても、本音にして露骨に貢献するのは違います。面接では面接官の立場を考えた発言が大切です。面接ではこの企業を選べばいけないという強い気持ちを伝えなければいけません。この企業を選べばいけないという表示をするためにも、本社第一志望と言った方が効果的なのです。志望人に面接で注意したい30のことがない。その20、本社第一志望ですというふうに考えを感じる時の考え方。面接官から当社の正直に教えてくださいと聞かれることがあります。ここでは本社第一志望ですと答えるような定番です。どんな企業の面接でも本社第一志望と答えるような就職活動におけるものルールになっています。しかし、このことに違和感を抱く人も少ないようです。理由はやはり嘘に対する罪悪感です。第一志望でない企業に対して本社第一志望と答えるのは自分も相手も話すことになります。日頃から正直に生きている人には特に強い考えを感じる瞬間でしょう。さて、この葛藤はどう整理すればいいのか。まず重要な誤解があります。そもそも嘘をつくという考え方が誤解です。嘘をつくのではありません。そもそも第一志望は一つでなければいけないという定義を持っているのではないでしょうか。第一志望の第一とはあくまで特に志望ではないという意味です。強く志望している企業なら2社や3社あっても自然です。したがって強く志望している企業なら問題なく第一志望という表現を使います。決して嘘をついているわけではありません。面接を受ける企業は全て強く志望していることがポイントです。そうすれば自信を持って本社の第一志望と答えることができるのです。嘘をつくと考えるのではなく、受ける企業は全て第一志望という気持ちで挑む。面接で注意したい30のことがない。その20、どんなに面接官の話し方が親しくても、ためにならない。面接によっては親しみやすい話し方の面接官が登場することがあります。面白い冗談で場を飲ませてくれる面接官。大学の勉強は大変ですよねと気遣ってくれる緊張なさず何でも話してくださいねと安心させてくれる面接官。優しく話しかけると雰囲気も悪くならないように安心して話ができるでしょう。しかし、こんな時によくある油断があります。面接官が写真に話しかける影響で自分も頼りになってしまうことです。自分と対等な関係であるような話し方をされると慣れた言葉遣いになりがちです。わざわざ言葉を使ったり、偉そうな言い方になったりなどです。いいか、面接官が写真とはいえ、頼りは不適切です。あくまで面接です。言葉遣いも評価対象。写真の話し方をしていても、面接官はしっかり応募者の言動を確認しています。応募者の本性を改めわざと油断をさせているかもしれません。どんなに面接官の話し方をしても、ためにには注意しましょう。自分が見られているという意識を持ち、大事なシーン言葉遣いを維持することが大切です。どんなに面接官の話し方をしても、ためにはならないように注意する。面接で注意したい30の言葉遣い。その順に、クションの言葉を使えば、クーバーに対等も変わらない。面接官からの質問には答えるのが難しい内容もあります。例えば、年功序列は必要かという質問があるとします。年功序列の意味を知っていても、まだ社会に出ていない学生が必要性について正しく答えるのは難しいもの。真面目に答えたつもりでも知識や理解が不足しているため、常識外れの回答になる場合もあるでしょう。こんな意見には現れるかもしれない。そんな考え方が面談の時に最大対話のテクニックがあります。対応の理由はクションの言葉です。もしクーバーに対応する場合は、次のようなクションの言葉を使うとスムーズです。これは学生の意見ですが、時には考えかもしれませんが、非常識な回答かもしれませんが、こうしたクションの言葉を使えば、変わった回答であることを理解しますというメッセージを伝えることができます。多少、クーバーに回答でもクションの言葉の面接官の心を順に同じさせられるように伝えられるようになります。クーバーに回答する場合は適切なクションの言葉を面接で注意したい30のことがない。その13、母校を減らした瞬間、採用の確率が急上昇する。時々、自分の学校を減らしてしまいます。30の大学なので、胸の反対なので、今の目立たない専門学校なので、本人は謙遜のつもりで言っているようです。自慢したり、たぶったり、すぐ控えめな態度では、面接官の印象も良くなるだろうと考えているのでしょう。しかし、これは良くありません。母校を減らした瞬間、面接官は眉を潜めるでしょう。面接官は母校を減らした瞬間になるです。採用すれば次は自社を減らしてみるだろうと考えるからです。自分の学校を減らす正解の人は、入社すれば次は自分の企業を減らすでしょう。胸の企業なので、30の企業なので、ただ一つの企業なので、などという意味じゃありません。社内で悪口を広げるのは困ります。面接官はすごく察して、書いたのもいいです。したがって、胸や30の事実であっても、母校を減らすのは、社内の連盟です。むしろ、どんな学校でも母校に心を持つようにしましょう。どんなに胸で30の学校でもいいところがあるはずです。小さな学校でも、頼りになる人を友人に囲んで、充実した学生生活を過ごせたことを話しましょう。母校を当てるくらいでいいのです。大きく成長できたでしょう。静かな空間で勉強しやすい。素晴らしい教員が揃っている。少し大げさでもいいので、母校はこのような学生です。素晴らしい点に読むことができるだけでなく、感謝することができるため、本人の印象が良くなります。自分の学校は減らさず、むしろ心を持つ。面接で注意したい30のことがない。その14、どんな仕事でもしますと思っても正直に言わない方がいい。どんな仕事でもしますどんな仕事でもいいから痩せてほしい。時々そんな発言を聞くことがあります。特に生活が困窮している人はどんな仕事でもやりますという発言の悪い意味です。もちろん本音なのでしょう。仕事の対応範囲を共感させる上限の方が採用担当者の根性でやりやします。どんな仕事でも頑張るという意味として主張している場合もあるでしょう。確かに本心から出たことなのでしょうが、正直に言い過ぎるのも考えものです。不倫な仕事を感じやすいからです。どんな仕事でもいいからしますと、要は自分は余裕がありませんと言っているようなものです。余裕がない人を雇うこと、企業は余裕がありません。仕事をする大きな苦しい生活から出すためとあれば、企業としても不安ない採用となるでしょう。どんな仕事でもしますと、要は言うこと、現実としては採用されにくくなる可能性が高いのです。どんな仕事でもいいという本音があっても、きちんと社長労働をアピールした方が得策です。経験の存分に生かし、本社に貢献したいと考えております。社員一丸となって、目標に向かう雰囲気に共感の上、本社を志望いたしました。新しいことを積極的に吸収し、意欲的に取り組みます。よろしくお願いいたします。仕事は採用に影響する重要なポイントです。だからこそ、企業に貢献したい気持ちが感じられる仕事の根性です。どんな仕事でもしますと思っても、露骨に言うのは控える。面接で注意したい30のことがない。その15、感情的な発言は感情をコントロールできない未熟さを呈するだけ。面接官からニュースについての問われることがあります。例えば、世間の騒がした政治問題や社会問題などです。どう思いますかと、今求められた時、自分の発言を振り返ってみてください。許せない。腹が立つ。決断。感情的な発言をしていませんか。正直な気持ちなのかもしれませんが、面接までは避けた方が賢明です。感情的な発言は感情をコントロールできない未熟さを呈するだけです。例えば、意見が正しくても、社会的な仕組みが必要と判断されるでしょう。大切なのは感情的な発言ではなく、事実を踏まえた冷静な発言です。どんな時も落ち着いて事実を確認し、肯定かつ客観的な視点から発言ができるようになりましょう。世の中には様々な人がいますから、どんな考えを持っても自由です。冷静に考えて判断しなければ、それが世間の常識と外れていたとしても、意見の一つとして受け入れられるでしょう。意見を求められた時は、感情的な発言は避け、事実を踏まえた冷静な発言のことになる。面接で注意したい30のことがない。その16、自分の意見は面接で意見を求められた時に大切なのは答え方です。答えより答え方です。自分の意見については間違っているような変わっているようなはっきり主張しましょう。曖昧な言い方ではせっかくの人もインパクトに判明します。前までもしない、前までも何とも言えない、何の言い方に心当たりはありませんか。責任回避に伝えるような言葉ですね。しかし責任回避の言葉で話を戻していると主張がはっきり伝わりません。たとえすぐ意見でも曖昧な主張の仕方では評価に判明します。人の印象に関する法則、メディアの法則を思い出してください。話の内容からの印象 7%、声からの印象 38%、見た目からの印象 55%。 この法則から分かるポイントは話の内容より声の重要性です。答えの内容よりはっきり主張する方が根性を与える可能性が高くなります。この法則を意識して主張する時にははっきり言たとえ変わった意見でもはっきり主張すれば、再生、積極性、コミュニケーション能力などが評価されます。自分の意見の持つ人物として高く評価されます。仮に間違っていたときは謝ればいいのです。その他の気持ちを持てば、どんな自分の意見でも堂々と発言できるはずです。自分の意見は間違っているような変わっているようなはっきり主張する。面接で注意したい30のことがない。その理由なら、残業ができない事情を話すと印象を良くする3つのポイント。残業ができない場合は事情なんであれ正直に伝えた方が賢明です。後になって残業ができないことを伝えると、企業は業務の調整に困ります。職場の人間関係の悪い影響を与える可能性もあるでしょう。 不要なトラブルを避けるためにも先行の段階できちんと伝えた方が安心です。さて、残業ができないことを伝える際は、いかに注意が必要です。残業はできません。無理です。可能です。など、完全に拒否する方は好ましくありません。ストレートな表現がわかりやすいのですが、何度も言い方では余計に印象が悪くなるでしょう。残業ができないことを伝える際は、できるだけ悪印象を和らげる言い方が大切です。最後には、マジでも言葉や表現を変えることで印象は全く変わります。悪印象を和らげる言い方のポイントは次の3点です。ポイント1、規定より工程を使う。例えば、事情のため水曜日は残業できない状況があるとします。水曜日は残業ができませんというより、水曜日以外は残業ができますという言い方に変えましょう。今はマジですができるという工程を強調した言い方の方が前向きな印象が強くなります。ポイント2、できないではなく難しい、できないという表現は完全な可能を表すため強い規定が感じられます。そこで、できないと難しい、厳しいなどに言い換えると表現の印象が変わります。例えば、水曜日は残業できないではなく水曜日の残業は難しい、厳しいという言い方です。規定の印象が和らぎ、面接者も受け入れやすくなるでしょう。ポイント3、できるだけ調整することを抑える。残業はできなくても、できるだけ対応できるようにした気持ちを抑えることが大切です。例えば、残業に対応できるよう、できるだけ調整しますなどです。残業ができないことを抑える際は、前向きな言い方で工夫する。面接で注意したい30の言葉遣い。その18、面接官が慣れた言葉遣いでも、応募者は正しい言葉遣いを心がける。面接官の仕事です。面接官の仕事中は、俗語、隠語、略語などを使うことがあります。すると、たとえ面接官でも面接で言葉遣いが慣れることがあります。さて、この時どう返事をするかです。面接官が慣れた言葉を使っているなら、その言葉は使ってもよいという際に聞こえるかもしれません。面接官の言葉遣いに惑わされ、応募者も最初になる状況もあるでしょう。しかし、やはり慣れた言葉遣いであるのは事実です。たとえ面接官が慣れた言葉遣いでも、応募者は常に正しい言葉遣いを心がけることが大切です。例えば、面接官が就活は順調ですかと尋ねてきたとします。この場合、おかげさまで今のところ就職活動は順調ですなど、正しい言葉に見直して返事をします。昔ことがあった時どう対応しましたと尋ねられても、やはり言葉遣いは注意です。はい、彼ができることがあった時はなど、正しい言葉遣いに見直して対応しましょう。面接中はどんな状況であろうと常に正しい言葉遣いを徹底することが大切です。面接官の慣れた言葉遣いに惑わせないよう注意しましょう。たとえ面接官が慣れた言葉遣いでも、応募者は常に正しい言葉遣いを心がける。面接で注意したい30の言葉遣い。その19、話が間延びした時は以上ですの一言で切らしを演出。面接で発言をしていると話が間延びしてしまうことがあります。話を止めにくくなったり、首を背にくくなったりなどです。どことなく島に悪くなら、とした雰囲気になると話の首も曖昧になりがちです。そんな時に言うのが以上ですの一言です。発言を終わります。という合図を明確に出すことができるため、間延びした会話を縮めることができます。適当に際は切らしをうまく演出できるでしょう。少し話が長くなってしまった時には有効な一言です。ただし、最初には注意が必要です。発言するために以上ですというと、表情をつけないような冷たい印象を与えてしまいます。話が間延びして、きちんと首を入れた場合、適当に喋ればいいでしょう。発言が間延びした時は以上ですの一言で切らしを演出する。面接で注意したい30の言葉遣い。その30、面接の最後をきれいに締めくることだ。質問の場合は最後に必ず締めくくってほしい一言があります。何を言っても自由ですが、特にこだわりがなければ次のような一言はいかがでしょうか。どんな企業の面接でも伝える決めのセリフです。最後締めくくる発言で。本日はお忙しい中、貴重なお時間を割いて面接をしていただきありがとうございました。本日の面接を通して、御社で働きたい気持ちがますます強くなりました。自分のお客様を連れて行きます。必ず御社に貢献いたしますので、何卒よろしくお願いいたします。目を輝かせながら面接官の目をつぶって確かに言いましょう。最後の決めのセリフです。面接の感謝と利益に貢献する宣伝で締めくくれば、綺麗な面接を締めくくれます。面接中にちょっとしたミスがあっても、最後の一言で挽回できるかもしれません。最後の一言で収容力をしっかり採用ではありませんか。そこまで言い慣れさせようかと感じるに違いません。4の良い決めのセリフで面接を締めくくる。面接で注意したい30の言葉遣い。まとめ。その1、自分が年上に話して英語を使う機会を増やす。その2、余裕がないとこそ言葉遣いに注意する。その3、面接では頭の言葉は使わないようにする。その4、見慣れた言葉遣いに属することは全て控えるようにする。その5、日常に浸透していくだけなら面接でも使うことができる。その6、どんな自己紹介でも必ず最後は本日はどうぞよろしくお願いいたしますで締めくくる。その7、以上という発言は気をつける。その8、常に本社という言葉を使うのではなく時々正式な表現を使う。その9、本社しか受けていませんという言葉は禁止にする。その10、勉強させてくださいは勉強しますと言い直す。その11、謝罪の言葉はすみません以外を使う。その12、安定にされたという表現には気をつける。その13、もちろん加えた返事をして積極性を表現する。その14、やりがいのある仕事をしたいなどの発言は禁止にする。その15、小さな企業でも小さな企業とはまず成長企業、有望企業などと言い換える。その16、やる気があるというよりやる気があることを証明できる実績を紹介する。その17、デリケートな質問をする前にはバンクションを置く。その18、自分が持ち出した名前やテーマについて面接官は興味がなさそうとあれば話は早めに打ち切る。その19、志望事業を聞かれた時はどの企業も一番と残さず本社第一志望と言い切る。その20、嘘をつくと考えるのではなく受ける企業は全て第一志望という気持ちで挑む。その21、どんな面接官の話から話してでも反対にはならないように注意する。その22、不慣れな回答をする場合は適切なクションとかを入れる。その23、自分の学校は減らさずむしろ誇りを持つ。その24、どんな仕事でもしますと思っても特に言うのは控える。その25、意見を求められた時は感情的な発言はさて事実を踏まえた冷静な発言を心がける。その16、自分の意見は間違っているような変わっているようなはっきり主張する。その17、残業ができないことを伝える際は前向きな言い方で工夫する。その18、たとえ面接官が慣れた言葉遣いでも応募者は常に正しい言葉遣いを心がける。その19、発言が間延びした時は以上ですの一言で切らしを演出する。その30、4の良い決めのセリフで面接を丁寧に締めくくる。